もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし、はい、
あ、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今日どんなご相談でしょうか。
今一緒に暮らしてる女性がいてるんですよ。
はい。
それに僕もやっぱりもう61な年なもんで、はい、その人に、まあ、自分の生命保険とかそういうのを、まあ、いや、亡くなった時の後のことを処理してもらおうと思って、まあ、保険を受け取り人という形で渡したいことなんですけども、はい、それがその女の人に咳が抜けてないんですよ。
はい。
その人は亡くなってはないんですけど、ちょっと病院へ入ってる状態で、
はい、
地方症っていうんですか、あれになって、
はい、
話ができないような状態なんですよ。
その女性、
うん、女性、
すいません、うん、その女性がですか。
いや、じゃないです、女性の旦那ですね。はい、
女性の旦那さんが、はい、
はい、そうです。
はいはい、
その対応できんもんで、その別れたんで、咳抜きたいんですが、
はい、
その女性に対してその受け取りになってもらいたいがために、やけど、その保険屋さんが咳が抜けてないから、ダメですって言われたんですよ。で、それをなんとかこう、受け取れるような形にしてあげたいなと思うんですよ、女性に。
もう一回教えてくださいね。はい、あなた様は今61歳。この女性と一緒に暮らされているということですけども、
そうです、
はい、あなた様にはご家族は？
あ、おりません。子供は一人いてます。はい。
はい、あ、じゃあ離婚されたんですね。
そうです。離婚して一人です、今。
はい。何年前に離婚されたんですか？
12年ぐらい前ですか。
12年前。はい、まあ、いずれにしましても、はい、あなたは離婚を経て一人身であると、は
い。そういうことです。
そして、はい、今その暮らされている女性っていうのは同居されてるんですか？
今同居してます。
同居されている。
はいはいはい。
で、この女性は今の、まあ、内縁の奥さんはおいくつなんでしょう。
ね、51です。
51歳。
はい。
そしてこの51歳の彼女には夫がいるわけですね。
そうです。
この夫はおいくつですか。
はいはい、61です。
61歳。あ、あなたと同じ年齢ですね。
はいはい、そうですね、同級生です。はい、
あ、同級生。
はい。
入院されてるその旦那さんが、
はい、
あなたの同級生。
そういうことです、そういうことです。
ああ、は
い、
そうなんですか。
はいはいはい。
それで、61歳の年齢で、地方症。
医者言うにはそういうことです。
長期入院をしているということなんですね。
そうです。はい。もう、10年近いですかね。
10年近く。
はい、
この、その、同級生の、まあ、うん、奥さんですよね。今、同級生。
はい、そうです。
いつ頃に知り合われたんですか。
はい、10年以上ですから、まあ、10年ぐらいかな。だから、一緒に暮らし始めたのが、まあ、9年ぐらいかですかね。
で、これはその同級生が入院してから一緒に暮らし始めたということですね。
そうです、そうです。
はい。で、女性としては、その内縁の奥さんの気持ちとしては、
はい。
今のその同級生の旦那さんと別れて、
そうそう。
法の上でもあなたと一緒になりたいと。
そういうことです。はい。
で、その上で、はい、まあ、その保険云々の話はそれからですよね。
そういうことです、そういうことです。
うん。はい、ということは、はい、今日のお話というのは、
はい、
もっと端的に言いますと、まずこの意識が、まあ、意識不明？
いや、意識はあります。
意識はある。
あります。でも、まあ、言ったら、過去のことはあんまり突然覚え出したり、
はい、
もう、ここ何分か前に言ったことが、もう全然忘れて、いう形ですね、
うん、
男の人は、
はい。はい。で、ずっとこの10年近く病院にいると
。そうです、そうです。
で、この人とその女性が離婚が成立して、そして、あなたと、まあ、晴れて一緒に暮らせるように。
そういうことです。
ということに、はい、いや、どうしたらいいかということですね。
そうです。はい。
うん。保険のことが第一義ではないですね。
そうです。第二ですね、それは。
はい。
はい。
わかりました。それでは、今日の先生紹介いたします。弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。
はい、すいません。
もしもし？
はい。
はい、こんにちは。
こんにちは。
ですね、その、まあ、今一緒にお住まいの、女性の方のご主人のことをお尋ねしたいんですけど。
はい、はい。
どの程度のね、症状なんでしょうかね。その意識はあるっていうことなんですけど。
あ、はい、意識はあります。意識って、まあ、病院で歩いたりとか、ああいうことはしてます。
はい。
ただ、記憶が、全然違う記憶ってですか、もう何十年も前のことを思い出したりとか、今現代、顔を見てもわかるんですけども、
はい、
たまにこの、お前誰なという話にもなるんですよ。
はい。
で、その女の人が、はい、でも顔はなんか記憶にあるみたいで、でもうそれもほんの、まあ、時間経つと誰なっていう感じでなるみたいですね。
はあ、
はい、
あのその人にはね、お、まあ、奥さん以外の親族っていうのはいないんですか？うん、
子供です。子供いてます、
その女性との間の子供ですよね。
そうですね、子供2人です、はい、
2人、
はい、
他に例えばその弟であるとかね、兄弟、
いてます。ただどこにいてるかわからないですよ。
あ、全然わからない。
わからないです、はい、
あ、
はい、
あのね、まあ、はい、その奥さんの方からすると、
うん、
お、まあ、離婚したいってことですよね。
そういうことですね、はい、
はい、で、はい、その状況がね、回復の見込みがないと、はい、いうようなものなんでしょうかね。
ええ、一応医者に聞いたら、はい、回復は見込みありませんってことです。
ああ、まあ、はい、その場合ね、おそらく、はい、まあ、今の症状、あなたのおっしゃってることを前提にすると、まあ、夫婦としてのね、はい、まあ、心の通い合いみたいなものが非常に難しくなってしまっていて、
はいはい、
で、その見込みがないということだとするとね、
はい、
奥さんの方から離婚、を、まあ、申し立てる理由があるんじゃないかと思うんです。
ああ、はいはいはい。
そうするとですね、裁判離婚っていうことの可能性があるように思います。
はい、ああ、そうですか、はい。
はい。ただ、はい、問題は、その、ご自分で裁判ができるだけの能力がないんじゃないかと思われますので。
ないですね、はい。
だからそれを代わってね、手続きを取れる人を選ばなくちゃいけないと思います。
それはあれですか、娘さんでもいいですか、ダメなんですかね。
娘さんっておいくつぐらいですか。
今24かな、
はい、
非
常に難しいのはね、裁判所が選ぶかどうかなんですね。要するにお母さんとお父さんとの間の離婚を子供がお父さんの代理をするみたいな話ですよね。
あ、そうなんですか、はい、
いや、そういう関係なんでしょ、その娘さんっていうのは。
あ、そうですね、
はい、ですからちょっとね、なんとなくしっくりこない話ですよね。できればその病気の方のね、身になってやってくださるご親族がいいと思うんですよね。
はいはい。で、それが、何ですか、探したんですけども、どこにいてるやさっぱりわからないもんで、はい。
そうすると裁判所で誰かを選んでもらうしかないかもしれませんけど。
ああ、そうなんですか。
そうすると、非常にね、簡単ではないですよ。要するに、はい、はい。お考えになってるのはね、協議離婚のようなものを想像してると思うんですけど、
はい、
誰かが離婚届にサインすればいいんじゃないかなっていうふうに思ってるかもしれませんけど、それはできないです。
あ、そうですか。
要するに、その地方署の方がね、自分の判断で、はい、離婚できるという状況にないんじゃないかと思うんですよね。
あ、そうですね。
はいはい、離婚するっていう意味がわからない人が署名してくれてもダメなので、
はいはい、
そうすると、はい、ご本人の意思で離婚できないので、
はいはい、
これはもう裁判上の離婚にするしかないんです。
ああ、そうなんですか。
はいはい、だから、その娘さんがお父さんに代わってサインするなんていうことでは終わらない話なのでね。
ああ、そうなんですか。
裁判をするときの裁判手続きに耐えられる人を選ばなくちゃいけないっていう意味なんです。
はい、ああ、はいはい。
それで、それは、まあ、おそらく、後見制度だと思いますけど、
はい、
後見人に誰かを選んでね、これは裁判所で選ばなくちゃいけないんですけど、
はい、
その人が代わって裁判をするっていうことだと思います。
あ、そうですか。
はい。はい、非常に大げさな、大ごとの手続きが必要ですよ。
あ、そうですか。
ええ。
じゃあ、簡単に、できないわけです
ね。もちろん簡単にできないです。で、そこではね、やっぱり相当その、考えて判断がされますのでね。だって結局は今、奥様がいるからというふうに、うん、まあ周囲もみんな思ってますよね。要するに面倒を見る人は奥さんがいるじゃないかと。
はいはいはい。
だから離婚させちゃうってことは、
はい、
面倒を見る人いなくしちゃうってことですからね。
はいはいはい。
それは相当程度、厳しい目でね、
はい。
本当に離婚の原因があるのかなっていうことを、裁判所は判断するわけですよ。
はい。はい
もちろん、その奥様の人生もかかってるわけですから、
はい、
そうは言っても、病気の人をこのままほったらかしにするようなことを簡単にしていいのかなっていう考え方は働きますからね。
あ、はいはいはい。
ですから、きちんとした手続きの中で厳密に判断されることですから、 それにふさわしい、その、手続きをする人を選ばれるわけです。
はいはいはい。
で、一番いいのは、さっき言って身内の方なんですけどね。
はいはい。
で、それがいらっしゃらないんだとすると、
はい、
裁判所が誰か、まあ、後見になる人を選んで、まあ、多分弁護士とか、はい、まあ、司法書士とか、はい、そういうね、
はい、
後見制度の登録をしているような人を頼むんじゃないかと思いますけど、
はいはいは
い、そういう人を探し出して後見人になってもらってね、
はいはい、
そして手続き、裁判手続きをするっていうことになるだろうと思います。
あ、そうなんですか。まあ、弁護士なり、司法書士の人なりは、こちらから選んで、で、裁判所に、まあ、いた、提出っていうんですか、何ですか、そういうのはこういうことになってもらいたいんですけどってことはできるんですか、それとも、もう裁判所はこの人になってもらえということはできるんですか、そういうことは。
裁判所が選ぶということになると思います。
ああ、そうですか。
はい、
それは、こちらから、この人になってもらいたいんですけどって言って、裁判所が、で、あ、この人だったらいいですよっていうことになるわけ。
ね、すごくね、簡単におっしゃってるけど、そんな簡単じゃないですよ。要するにね、まあ、旗から見てるとね、全く第三者的な立場から見てると、
はい、
病気の人を切り離すためにね、代理人、その代理をする人を選ぶという手続きを切り離そうとしている人が申し立ててるっていう図式になるわけですよ。
まあ、そうですね。
そうすると裁判所としてはね、じゃあちゃっちゃと進めましょうっていうわけになかなかいかないじゃないですか。
はいはいはい。
ですから、それはいろいろとね、事情を聞かれたりとか、なかなかスムーズにさっさといかないだろうと思われますよ。非常にその、お互いになるほど、お気の毒だなと思う事情がね、両側にある話なので、裁判所としては、どっちにも偏らないように、しっかりやらなくちゃいけない事案だというふうに考えると思いますよ。
そうですか。
で、まあ、保険はね、まあ、保険屋さんに聞いてると思いますけど、
はい、
親族じゃない人が受け取り人、生命保険の受け取り人になってるっていうのはね、
はいはい
はい、過去にはね、いろいろと殺人だとか、
ね、
保険金殺人だとかね、はい、そういうことがあったので、はい、そういう事故を防止するためには、簡単に認めないですよね、他人が受け取り人になってるっていうことをね。まあ、あなたの場合は他人じゃないんですけど、まあ、外形上はやっぱりそういう、向こう側の内気に触れてしまうので、はいはい、ダメですよって言われてるってことですよね。
はいはいはい。わかります。じゃあ、それは、弁護士とか、そういう司法書士の方とかってね、一応、僕が遺言状ってじゃないですけど、そういうのは書いても一緒なんですかね。
あ、それはね、いいんです。あなたが遺言状をお書きになって、亡くなったらね、自分の財産をその方に残すっていうね。
は
い、それは構わないんですよ。
あ、それはいいんですか。
はい。
皆さんどうもありがとうございます。
もしもし、
はいはい。
今61歳という年齢で、
はいはい、
遺言の話とか、何か今、はい、ご病気患ってるとかそういうことあるんですか？
いや、別に死んでないです。今、糖尿だけなもんで、別にこれで死んだらダメだとか、死ぬとかって、そういうのはないんですよ。
そういうことじゃないんですね。
ないんです。はい、ただ、はい、その、今の住んでる方に、やっぱり、いろいろこう、生活苦になると思うんで、もし僕が亡くなると、なんか、一人でちょっと、生きていけないような状態の生活になるんで、
はい。
で、僕が、まあ、ちょっとでも残してあげてればと思って、こういう話をしたんですよ。
なるほど。
はい、はい。
誰か一人、女性、男性にしてもそうですけど、誰か一人愛するということは、その人の運命もすべて、
そうですね。
抱えてしまうことでもありますね。
はい。
はい。
そうですね。
はい。どうもどうも。は
い、いいえ、こちらこそ、ありがとうございました。
はい、どうも、はい、失礼いたします。
どうも、ありがとうございます。